アナイト、
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮、
6-2、
イエーイ、
パーソナリティの、
はい、バグってハナイト、
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい。
まあ、いろいろコロナウイルスや、インフルエンザとか、
言うてますけども。
まあ、いろんなもの流行ってますけどもね、皆さん、お元気でしょうか？
そう、なんか、インフルエンザの方が、めっちゃ死んでるけどねって思っちゃうね、なんか。わかんない、まだ、ここから。
言い方って。
あ、じゃ、亡くなってるけどね。なんて言うんだろう、そう、なんかさ、
わかるよ。
ちょっとなんか、そうなの、うん。で、ちょっと街に、本当にマスクがなくて。
いや、本当にそうだね。
本当にないんだよ。
うん。なんかさ、ドラクエみたいなというね、入荷しましたとかさ、完売しました。
そうそう。
ドラクエかなっていう。
おお。
なんか朝人が並んでんなと思って何かなと思って見たらドラッグストアに並んで、でようやくマスクが買えるっていう、そのレベル。
あ、お一人様一箱みたいな感じ？
一個とかじゃないの、わかんないけど。なんか。ねえ、その、毎日、1億枚とかなんか、作っているという話も聞きましたが。
嘘 ?1 億枚作ってんのに？
に足りないみたいですね。
足りないの？
なんか。
すごいね。
ねえ、どうなってるのかと。
1日1億枚でしょ？
なのかな、多分、なんか、そのようなニュースを見た気がするんですけど、もしかしたら、一週間で1億枚なのかな、わかんないけど。
うわ、でも、そんぐらい作ってそうだけど、
うん。
いやー、だから私ね、もうちょっと3日ぐらい前から、花粉がもう、ひどくて、
そうね、うん。
本当にマスクがいるんですよ。
うん、うん。
本気で。
うん、うん。
だからもうこのマスク不足はね、ちょっと痛いですよ、花粉症としては。
いや、わかりますよ。私も花粉症キャリア長いですからね。
そうでしょ？
うん。なので、もうマスク狩りですよ。
そう、マスク狩りある、ね、ある。
完璧超人みたいにさ、もうマスクジエンドって感じでマスク狩られちゃうよね。
剥がされちゃうよ、マスクしてたら。
やばいですよ、マントのさ、この内側にずらっとこうマスクが。
そうそうそう、バサってやられちゃう。
それどうすんのって思ったけどね、あれ見たときさ。
うん。なんでって。
重そうっていう感じもあるし。
重そう。
いや、ロビンマスクのマスクとか重そうじゃない？
絶対重いね。
ねえ。
うん。筋肉マンとかはこう、ちょっと皮っぽいけどさ。
まあね。
鎧タイプはちょっと重そう。
重そうだよね。
うん、
なので、皆様、いろいろマスク足りなかったりしますが。
うん。
まあ、そんな中ね、先日、三名人が集うイベント、高橋名人と、
はい。
桜田名人と川田名人が集う、含まれ伯爵プレゼンツのイベントに、私も今回は裏方として、お手伝いとして行ってきたんですけども、
はい、はい。
もうね、60人弱ぐらいのお客様が集まっていて、非常にね、盛り上がりましたね。
はい、はい。
いや、ね、本当にね、楽しかったです、すごい。
いや、すごい、ちょっと聞きたいわ。
うん、まあ、
言える範囲で。
範囲で。
うん、お願いします。
今回、川田名人が、北海道から来たっていうの、一番こう、なんていうんですかね、東京では、なかなかお会いできないという川田名人が来て、で、
あれだよね、飛行機が苦手なんだ。
そうそうそう、だから、
うん、
その渋谷のロフト9っていうところでやったんですけど、
うんうん、
で、行って、その前のお昼のイベントがまだ終わってなかったので、その隣の併設されてる喫茶店みたいなところでちょっと打ち合わせとかしてたんですけど、
うんうん、
明らかになんか顔色が悪いという、その川田名人。え、大丈夫
ですか？体力ゼロじゃん。
なんか、風とかですか？飛行機が。だいぶ慣れたらしいんだけども、やっぱり苦手は苦手だと。
はいはい。
ただ、仕事で結構乗ってるんですって、飛行機。
あ、そうなんだ。
うん、去年も、都合50回ぐらいは東京に飛行機で来ていると。
え？
うん、だから結構。
そのため
に
そんな、
そうだ、
もう HP がもうないの？
ないっていう、ウィンドウが、なんか、赤っぽくなっちゃう感じみたいで。
一気に赤っぽくなっちゃうじゃん。
うん、なので。まあ、ただその、徐々にこう回復して、イベント始まったらもう元気でしたけど。
あ、満タンになって、緑になってた。
もうマックスになってましたけどね。
ああ、でもまた帰るときにもうゼロになっちゃう。
まあ、また、うん、だからあの、特攻野郎 A チームのコングみたいにさ、こう気絶させてもらって、降りたらもう、起きたらもう降りてるっていうのがいいんじゃないかなと。
ね、正気麻酔みたいなやつがいいんじゃないか、うんうん、ちょっと。
ねえ、うん。なので、でね、そう、この前さ、メッセージでもらった、川田名人が2回ラザロを失敗した話。
はいはい。
ラザロボーナスを失敗した話を言ってましたね、やっぱり。
あ、そうなの、やっぱ、覚えてらっしゃいましたか、
うん、覚えてますかって言ったら覚えてますよっていう話で。
うん、
あれはどうしたんですかねって言ったら、うん、あれはこういう風にしてはダメだよっていう見本を見せましたと。あ、なるほどね、っていう。
そうか、2回
?2 回ね。念のため2回ね。
あ、そうか、大事なことだからね。
そうすると、ボーナスと取れないよっていうのをちょっとみんなに教えてあげようと思いましてと言ってましたね。
そうか、さすがだね。
もうね、あ、さすがって思いましたけどね。
うーん。
そういう理由だったんですね、あれはね。
なるほど。
で、なければそのゲーム名人たるものが。
そうですよ
ね。ガチで2回も失敗しないだろうというね。う
ん、そんなわけないし。
で、あとはね、その3名人の他に。
はい。
内八重由香さんという、
はい、
高橋名人の妹っていうのが、バグってハニーの頃に。
はい。
そういうキャンペーンみたいなのがあって、で、高橋名人の妹役として。
はい。
デビューしたというか、その、決まった方が今、内八重由香さんっていう名義で歌手をやっていらっしゃるんですけども。
すごい謎企画だね。今考えたら。
そうだね。妹ってなんだって。まあで、あれですよ。バグってハニーの前期エンディングの愛はメリーゴーランド。
愛は
メリーゴーランドを、
はいはい、
名人として歌ってた方ですね。
ああ、すごい。あ、それだと意味がある。
うん。まあ当時、春名由香さんって言ってたんですけど、今は、うん本名なのかな、内八重由香さん。って言って、プリキュアの、主題歌とか歌ってるんですね。
あ、すごいじゃん。
うん、だからめちゃくちゃ、あ、そう、そして、その、当日ね、その終わりの方で、
うん。
生で、愛はメリーゴーランドを聞けましたよ、名人と。
デート？
そう、内八重さんの。
いやー、
感動したね、あーっていう。そう、なんか、ただ、名人がさ、最後の方の、冒険、微笑みあたりのやつを、パートを忘れてて、あ、ここ俺歌うんだっけみたいな。久々だからさ、みたいな。っていうのもありましたけど。
不思議の三重奏。
そうそうそう。っていう、
ね。はいはい。
あれを生で聴けて。これは。で、あとね、
いいじゃん。
あとね、高橋名人の娘っていう方も、まあ、娘って別に本当のお子さんじゃなくて、
またその謎企画。
そう、名人ファミリーの、その、娘さん。
妹と、嫁は誰なんだっていう話になるけどね。
まあまあまあ、まあ。
嫁募集はなかったのかっていう。
鈴井里真さんっていう、まあ女性の方が、その、高橋名人の娘っていう、位置付け。うん、で、なんかね、結構いるんですって、その名人ファミリーの。
あ、そうなんだ、集めていったら、じゃあ、いっぱいいるんだね。
なんか、孫もいるらしいし。
孫？
あと、姪っ子もいるらしいと。
入れてもらおうよ。
いや、そう、だから、それでさ、その、花井さんも入ったらいいんじゃないかなってちょっと思ったの、聞いてた時に。
そう。
なんか、11人ぐらいいるんだって、今、その。
11人もいるぞ。ファミリーが。
それの LINE グループがあるらしく。
お
ー花井さんもまあ、メインぐらいかな。
ねえ、ちょっと入れてもらおう。
うん、ちょっと今度会った時に言ってみたらいいんじゃないかと。
血のつながってないファミリーだよね。
うん、まあそうだね。
うん。
え、なんかちょっとシスプリみたいな、シスタープリンセス。
ね、シスプリみたいな、ね。
まあ、あれは本当の妹なのかもしれないですけど。
おお。
シスプリみたいな感じですね。
急、いっぱい集まってくるっていう。
ね、なんか。
いろんな呼び方でですよ。だからおじちゃんとか、お兄ちゃんと、お兄ちゃんまーとか。
ああ
、兄。
兄。兄君様、みたいな。
兄君
様おかしいだろうっていう。
兄くん。
兄くん最高に意味がわかんないよね。
最高。
あれ、さ、12人分考えるところやりたいよね。
うん、やりたい。
いや、そら、お兄ちゃんとかお兄様とかさ、そういうのはすぐ出てきて。
そうそう。
あと何人しようか、みたいな。
で、その残り3つぐらいがさ、
うん、
どう、もう、ひねってもだんだんもう出てこなくなるじゃん、もう。
そうだね。ちょっと、シスプリの、その、呼び方考える会議に参加したいですね。
うん。
いや、これよくひねり出したなぁと思いますね。
すごい。
兄くん。多分、深夜2時ぐらいにさ、誰かが、兄くんとかどうかな、兄くんって、それ、天才じゃん、それ。行こうぜ、兄くんで、みたいな。
一番最後が何だったのかって
ね、ちょっと聞いてみたいですね。
うん。
兄君様もなかなかですけれども、ね。
兄君様すごいね。兄君様。
誰だよっていう。わけがわからないんですがっていうね。
そうだね、うん。気になる方はね、シスタープリンセスで検索していただければ。
ね、今、まさに検索しましたけど、お兄ちゃん、お兄ちゃま。まあ、この辺はいいでしょ
う。あ、そう。
お兄様もまあいいね。お兄たまもまあいいか。兄上様、まあいいでしょ
う。
兄様、うん、いいね。兄貴、うん、まあ、これはわかるね。で、兄くんですよ。
うん。
兄君様、兄ちゃま、兄や。
うん、
あ、やっぱり、
あの、
兄くんと兄君様がちょっと、これがちょっととんがりすぎてますね。
ひねり出した感はあるね。
兄くんいいねっていう。
兄くん、
いやいやいや、なんだ、どうしたって感じだよね。
なんだ。
いや、これはすごいね。
すごい。そんな感じでも11人ファミリー
ね、いるらしいので、
今度言ってみよう。
ぜひぜひ。
うん、
でね、結構そのキャラバンの様子、その回ってた時の様子とかいろいろ聞かせてもらったんですけど、あのね、すんげー大変だったみたいですよ、やっぱり。
そらそうだよね。
キャラバンカーっていう車に、
うん、
まあ、荷物乗せて移動するんだけど。
うん、
基本的にあの、黒猫ヤマトとかの宅急便のトラックみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんかああいうやつなんだって、そのキャラバンカーって。
はいはい。
なので、後ろのところは荷物しか乗せられないので、
うんうんうん。
ドライバー二人の席しかないと。
はい、
座席が。
トラックだ。も
うそう、なので、ね、
軽トラ、
うん、そう、で、長距離移動するからドライバー二人体制なんだって。
はいはい。
一人が寝てて、もう一人が運転するみたいな。
うん。
なので、出演者の名人と、
うん、
あと MC のアシスタントの人とディレクターとかは、
うん、
もう普通に、電車とかバスとかで移動していたと。
ああ、ほうほうほうほう。
で、その間ずっとあの黄色いキャラバン T シャツを着て、移動すると。
うん、
まあ、それも宣伝になるだろうということで。
はいはい。
ただ夏ですから、うん、とにかく着替え、
うん、
が、すごい、大変なので、その T シャツめっちゃ持ってってたので、
うん。
1日5枚ぐらい着替えるから、
ね、
もう200着ぐらい、
う
ん、その、十何日間遠征するから、
うん、はいはいはい、
黄色い T シャツだけで200枚ぐらい積んでいたと。
うん。
で、1日5回ぐらい着、もうあの、洗ったりしてる時間がないから、
そうだね。
うん。その、着替えてっていうのを言ってたんだけど、うん、その、桜田名人と川田名人が、
うん、
僕らそんなになかったですよ、みたいな話で。
そ
のTシャツの、あの、支給が。なので、もう終わったら、ホテルに行って普通に手で洗ってましたよ、みたいな。で、あの、靴とかも同じやつだから、靴も洗って、その、ホテルで洗って干しとくんだけど、乾いてないから、靴とかは。か翌日すげえ冷たい、ちょっと、冷たい靴を履いて、次の会場に行きましたよ、みたいなこと言ってて。
すごい。
やっぱり、その、高橋名人と、 その、
本当だ。
弟子の二人にはちょっと差があるんじゃないかっていう。
本当だ、やっぱ師匠はやっぱすごいな、毎日、綺麗なの。
そう。ホテルで洗ってましたよ、とか言うの。すげえ面白いなと思って。
えって。
あれみたいな、そんな5枚もないですよねみたいな。なかったよねみたいな。で、あとね、毛利名人が来た時の話とかもあって。
はいはいはい。
なんかの、その、ゲームイベントみたいので、何か展示してるブースに、毛利名人がやってきて、で、僕こういうゲーム作ってるんです、みたいな感じで、こう、店に来たと。で、その時も、ハドソンはとにかく、キャラバンとかで回るような、そのゲームが得意な人を、すごい集めて欲しかったで、人がいないから。なので、お、いいね、みたいな話になって、夏休み暇みたいな話になって、まあ、当時大学生だったから、森くんさ、夏休み暇みたいな。ああ、暇ですけど、みたいな。あのさ、ちょっとバイトしないみたいな感じで。で、森名人も行くことになったとか。
うわ、すごい。
あ、そんなノリなんだっていうね。
じゃあ、名人ってことで、
みたいな。うん。っていうことだったらしい。
でもいいね、大学生でね。
まあまあね。
もう、ちょっと責任はちょっとすごいなんか、緊張しちゃうけど。
うん。
おー。
まあただその、大学生だけどまだ未成年だったから。
あ、はいはいはい。
一応、ご家族に、その、ご挨拶に行ったって言ったね。ちょっと毛利くんをその、キャラバンっていうイベントで、十何日間こう一緒に、アルバイトとして参加して、いただきたいんですけど、みたいなことでご挨拶には行ったと。
お
ー。で、まあ、了承してもらって参加したって言ってたね。
はいはいはい。
いや、そんな感じだったのね、っていうね。
ねえ、すごいね、あの時代。
いや、本当にね、
なんか、すっごい大人だと思って見てたけど。
うん。
あ、ね、そうだったんだ、って思うね。
だって、あれですよ、その、桜田名人と川田名人が、それぞれ分担して回って、回ってた時にさ、
うん、
その、まあ、まだ10代とか20代前半とかさ、まあ、要は、
そうだよね、
学校出てすぐだから、
うん、
高校とか出てすぐだからさ、二、うんうん、人ともその要は、領収書をもらうとかっていうのが、わからなかったと、
うん。そうよね。
なので、その、スタッフとかさ、うん、そういう人たちの、うん、食事とか買ってきたりなんなりして、
うん、
で、要は、すげえ赤字になったと。その、最初に予算として渡されてはいるんだけども、領収書もらってきてないから、
うん、
結局全部それを消費して終わったっていう。
うわ
だから赤字になって、でも知らないからね、そんな、領収書をもらうなんていうことをさ。
そうそうそう。領収書もらってきてねって。
っていう。だからそれを言わなかったのが悪いっていうことで、
うん、
まあなんとかこう、許されたと。いう話もありましたね。まあまあ、そりゃそうだよね、っていう。
そうだ
よ。高校出たばっかりの子たちにさ、急に地方に行ってさ、
うん、
それの収支の、あれのため、明確化のために領収書もらってこいとか、言わなきゃわかるわけないですから、そんなの。
うんうんうん、うん。
だからそのハドソンの、なんか、ほんのりブラック感とホワイト感の話が、合わさってましたね。
うんうんうん。
非常にこう、なんか、三名人ならではの、話、まだ全然多分ね、話、半分もしてないんですよ、おそらく。
まだまだ尽きない感じ、
まだまだ
朝まで行ける感じだった。
行ける感じだったので。
うん。
なので多分第2回やるんではないかと。
言える範囲はもうそれぐらいも。
あ、いろいろあるんだけど。
いろいろありすぎて。
あるんだけど、ちょっとこれはやべえなっていうのもありましたしね。うん。
はいはいはい、はい。
いや、これはツイッターとかに書いちゃダメだよって言って、まあ、押すなよみたいのがあってからの、
うん。
何さんがさ、みたいな、その、イニシャルトークで始まったと思ったんだけど、
うん。
そのうちなんか、何とかがさ、言っちゃったみたいな感じのとか、あ、傾斜とかね、その、なんか言ってたのにさ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかそのうち、うん、みたいな感じの、ことになったりとかしましたのでね。
わあ、でも第2回ありそうな流れで。
そうだね。うん。非常に
本当だ。次は毛利名人も来てくれるかもしれないじゃん。
毛利名人ね。
うん。
四名人で。
四名人。
もしくは、島田名人もいますので、その高橋塾のね、門下生としてはね。
おうおうおう。
その四名人、プラス毛利名人で五名人っていうのも、五名人。ありかなと。
うん。
思いますね。
激アツや。
激アツですね、本当に。
うん。
いや、でも、まあまあ、本当に皆さん楽しんでね、いらっしゃいましたし。
よかったよかった。うん、
だ三名人のスリーショット写真とかね。
うん、うん。
撮ってもらったりしましたからね。私はまあ、もっぱら撮る、はい、撮りまーすみたいな感じでしたけども。
そう、スタッフでとして一応行ってるからね。
そう、行ってるからね。
うん。
いや、でも楽しいイベントでしたね、本当にね。
にゃんにゃんにゃんの日。
にゃんにゃんの日ね。なので、ご来場いただいた皆様誠にありがとうございました。花井さんはどうでしたか、この最近は。
最近、あれだよ、これ、なんか、なんかこれ、あれだな、なんかメモってるのに、
うん、
サメ映画。
はいはい、
新しいサメ映画情報がこう入ってきましてですね。
ほうほう。
そのポスターができましたって言って。
うんうん。
去年そのさ、制作してて。
うん。
やっとポスターができましたみたいな感じで。
うん。
シャチ対サメなんですよ。
ほうほう。
で、すごいかっこいいポスターなんです。
うん。
でもそれは、アルファスっていうタイトルなんですけど。
うん。
多分日本、にもし入ってきたら、
うん、
ポスターの感じも変わるだろうし、
ほうほう、
なんか多分よくわかんない放題とかつけられると思うんですよ。
あ、
ね、怒りのデスロードみたいな。
あ、的なやつ。
謎の放題、あれどうしてこうなったみたいな感じのなんか
、うん、
面白い感じの放題つけられるんだろうなと思ってちょっと楽しみにしてんだけど、
はいはいはい。
で、なんかすごい面白そうじゃん、冷めたいシャチと思って。
うん、
てか、もう、シャチって最強の、もう海の魚類で最高はサメなんだけど、
うん、
やっぱ哺乳類には勝てなくて、
あ、
海の中だけで言うとシャチもうぶっちぎりなんですよ。
あ、最強なんだ。
あ、もう全然ホオジロザメガブガブいかれちゃうし、
へ、
もうあの色、うん、模様、パンダ、うん、みたいな、あの可愛いのに騙されてるんですよ、あれ。もうあんなんじゃないですか。
ああ。
そう。で、あらすじを見たらさ、
うん、
なんかその、サメをね、駆除するために、
うん、
トレーナー、シャチのショーのトレーナーをね、
うん、
殺してしまったシャチがいるんだけど、
ほうほう、
で、監禁されてんだけど、そいつで応戦するっていうあらすじが書かれてて、はあ、なんだそれと思って、ちょっと全然思ってたのと違うなーと思って。
シリアスなんですかね。
なんか、そらそ、だってもうそんなのもうシャチが勝つの決まった。ただでさえシャチ勝つのに、
うん、
もう絶対シャチ勝つじゃんと思って。
ああ。
しかも前回一本ついてるやつだよ。
ああ。
それをさ、もう何も悪くないサメたちを、撃退していくんでしょ？
まあ、そのようですね。あらすじからするとね。
そうなんですよ。もう悲しくて。あ、なんかすごい期待してたのに、と思って。
うん。
まあ、とりあえず見に行
って。あ、まあ、そうだね。見て、見て。
大阪、そう、こっち入ってきたら、
うん、
そう、見に行きますけれども。
うん、うん。
そう。
へぇ、シャチ。
まあ、もしかして、ね、
うん、
よく上映してさ、外国とかだと上映してさ、うん、ラストが気に入らないってなって変えられるパターンあるからさ。
ああ、まあそうだね。
試写会とかでさ。
ねえ。
もしかしたら大逆転あるかもしれないよね。
七つの海のティコみたいになっちゃうかもしれないね。
あ、そうそう、七つの海のティコ。
急にね。あ、意外にほのぼの系なんだな。
うん。あ、そう、あ、名作系なんだって。
あ、ペペロンチーノ号とか出てくるんだ、みたいなね。
サメの割合少ないな、みたいな。
うん。あ、ティコじゃん、これ。
ティコだったね。
ティコの実写化じゃん、これ、みたいなね。
あれ何があったんだ、
うん、あれ、お父さんの声シャーじゃん、みたいなね。完全にティコじゃねえかっていう。
お父さん。いいね。
うん、まあ、それは面白そうですね。
そうそうそう。
もし変わったとしてもね、それだったらね。
そうなんですよ。それだと楽しいけど。
ああ。
完全ティコになってたらね、面白いけど、
まあね、
うん、それだからティコも一皮剥いたらそんなんですよ、もう。
ああ、なるほど。
魚辺に虎ですからね。
魚辺に虎。
最強です
よ。ああ、シャチ。
虎でシャチって言います。
ああ、すごいね、強そうですね。
うん、強いよ、強いし、うん、ちょっと頭もいいしね。
ああ、哺乳類だから。
まあ、哺乳類なんでね、そうなんですよ。あの、仲間と連携して、狩りとかしたりとかするんで。
ああ、そうなんですね。
めちゃめちゃ頭いいですもん。イルカもすげえ頭いいって言ってます。
ねえ。
言ってます、水族館の方が。うん。
星を見る人、あるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、あれもね、最後あの、まあ、ネタバレですけども、
はい。
イルカ族とシャチ族がいて、
うん、
で、その人たちとテレパシーで会話して、
うん、
で、人間の中の新しい種族であるサイキック、まあ、主人公のミナミたちですけども、
は
いはい、なので我々と一緒に行かないか、みたいな話だからね、あれもね。
うんうんうん、
人間より進化した存在なんですよ、その、イルカ族やシャチ族は。
そうですよ。
ただまあ、イルカ族、シャチ族はちょっと敵対してるので、人間なんか勝手に滅べばいいじゃんぐらいなんだけど、
うん、
まあ、イルカ族は友好的なので、まあ、もし君たちにその気あるなら一緒に新しい新天地を目指さないかみたいな話だね。
うんうんうん。
だ、まあ、ただその、最後にその選択で、あれなんですよ、その、一緒に行くか、
うん、
まあ、戦いを挑むかっていう、
うんうんうんうん、
っていうような感じになるんだけども、
うんうん、
ただ、戦っても、その、別に戦闘シーンがあったわけじゃないですね、ファミコン版は。
はいはいはい。
その、戦ってこうなったみたいな話しかなかったんだけども、
うん。
リメイクというか、まあ、有志によるリメイク版の星を見る人、スターゲイザーっていうのがあるんですけども、
うんうん。
それではちゃんとイルカと戦うバトルがあるんだよね。
うんうんうん。だ
からその、ラストバトルでイルカと戦うっていうのがちゃんと再現されてたりして、あー、こういうのを、こういうのだったらよかったねっていう感じのやつね。まあ、星を見る人、ちょっとやっぱね、いろいろ新しすぎたんですよ、あれは。
そうだね。
いや、ホットビーはね、
うん、
他のゲームもそうなんだけど、あのね、ギミックは割といいんですよ。目の付けどころはすごくいいんだよ、世界観とかね。
うん。
なんだけど、そのゲームデザインが致命的すぎて、残念なことになっているのが非常に多いんですよ、ホットビーは。
今こそだね。
いや、そうですよ、本当に。だって歩くのが遅いとかさ、
もう致命的
だろうっていう話
ですよ。致命的。もうイライラがすごいじゃん、もう。
そうなんですよ。
うん。
ただ世界観とかはさ、本当にいいんですよ、星を見る人。あの当時に
うん、
サイバーファンクみたいな、言ってみれば FF7 のさ、
うんうんうん、
走りみたいなもんですよ。
うんうん。
っていう世界観なんかなかったですからね、ゲームに。
うん。
それを取り込んでやっていい世界観だし、その最後のストーリーのどんでん返し。
はい、はい。
まあネタバレするともう、あの世界は全部宇宙船だったっていうね。
おー。
その新天地アクアっていう星を目指す、イルカ族とシャチ族が、こう、
は
い、
うん、
動かしてる宇宙船の中だったっていう話なんだよね。
わあ、すごいじゃん。
で、人間の中から生まれたサイキックたちが、自分たちと共にこう、生きる価値があるかどうかをテストされていたっていう話なので。
その映画見たい
よ。いや、ほんとだからね、すげえ世界観はしっかりしてるんですよ。
星を見る人、ザ・ムービーない
の？ないんだね、ないんだよね、残念ながらね。でも、やっぱゲームデザインが致命的だったもん。残念すぎるわけですよ。
お
ー。しかもその、前日探にあたるゲームもあるんですね、ホットビーで。
はいはい。
それも、あれなんですよ、すごいサイキックたちが生まれて、うん、その、過去の歴史の中にもそういうサイキックはいたんだけど、
はい。
人類に迫害されるのを恐れて密かに生きてきたみたいな、そういう人たちが、力を合わせて、
うん、
地球を脱出して新天地に行こうっていう話があるんですね。
おうおうおう。
だからね、すげえ世界観はいいんだけど、
うん、
その前日探のゲームも、一歩歩くのに1秒ぐらいかかるっていう。
うん、
あれって。
一歩に1秒きついよね。
きついね。星を見る人よりもさらに遅いみたいですからね。本当に。
どういうど、
まあまあ、あの、パソコンのゲームだったっていうのもあるんですがね。ちょっと待って。
しょうがない、ね。
タイトルをちょっと忘れたんですが、調べてみよう。なんだっけな。
1分歩くのに1秒。
やばいっすよ。
やばいよ。
サイキックシティってやつ。
あー、うん、面白そう。
これもホットビーから出てるんですけどね。いや、本当に残念ですね、っていう。
残念だったね、
う
ん。
なので、まあ、まあ、なので、スターゲイザーっていうのはすごい、あの、よくできているので、
はい、
今からやりたいなっていう人は、
うん、
こっちをやった方がいいんじゃないかと思いますけどね。
これ
はあの、PC で遊べるゲーム、なんですね。あ、現在も配布中って書いてあるな。星を見る人リメイク計画っていうサイトがありましてですね。で、あ、Windows、あ、7まで動くか、多分10でも動くんじゃないですかね。っていうのがありますから、今もしやってみたいなぁと思う方は、この、星を見る人リメイク計画のサイト、
に行
くと、
はいはいはい、
あの、ダウンロードできますので。
ホットビーはまだあるのか？
いや、ホットビーはもうないです。
あ、もうないんだ。
あの、最終作のスーファミで出てたバズー魔法世界の発売日の翌日に倒産したみたいです。
最後、それを出して。
最後、バズー魔法、バズって終わったっていう
感じ。バズって終わったんだ。
バズー魔法世界の発売日の多分翌日ぐらいに倒産しますから、
ちょっと、でも中の人に会いたいね。
いや、会いたいんですよ、本当に。ねえ。だぜひ、なんか、ご存知の方とか、もしくは私が作りましたとかね。
ねえ。
いう方がいらっしゃったら、ぜひ、はい、ご連絡いただきたいなと。
はい。
思います。というところで、いいお時間になりましたので、はい、このあたりで締めたいと思います。
はーい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。